基本か、うん、だからこれは単に感想とか思いなんですけど、このオルテガとかをやった時も、あとはこれとビズオースの時のオルテガとか、あとは何だっけ、悪人は何だっけ、なんとかとかって、いう本、
ニーチェかなんかですか、
いや
善人はじゃなくて、
善人は
善人ほど悪いやつはいない
とかの時も感じたんですけど、
はい、そ
の
これかな、うん、
そうですね、うん、とかと一緒でやってた時も思ったんですけど、その大衆とか消費者とか、ああどっぷり大衆だよなとかっていうところはそうなんですけど、対峙する資本家ってなんか誰だって、
うん、
なんだって、なんかそれが分かんないとなんか分かんないなあ。
今せっかくそのネタが出たのでこれを話したいですね。
資本論で言ってる資本家もなんか分かったような分かんない。
これなんか覚えてます？これなんか漫画のやつで、ここ、このコラムに書いてあった話。
なんとなく薄ぼんやりと読んだような読んでないような。
資本家としては彼はただ人格化された資本に過ぎない。彼の魂は資本の魂で、これマルクスのところですけど、よく資本家対労働者という図式はもう古いという意見の根拠として、資本家というのはもういないということを持ち出す人がいます。この漫画に出てくるようなちょびひげの小太りの親父、
うんうん、
でもそうじゃなくってっていう話が書いてあるんですよ。もう個人の人格ではないみたいな、資本家っていうのは。
あとは、あ、そうか、そうか、だからもしかすると制度かもしれないし、なんかもう空気のようになってしまった、そのなんですかね、空気だったり仕組みだったり、なんかその制度とも言えない、なんかまったりとした制度、なんか根底と流れるこう、なんかもうなんかもうとりあえず空気と同じように
システムみたいな、あの橋本さんが言うシステムみたいな感じですか、
ね、ですよね。もう誰が作ったとかじゃなくて、もう作られたりっていうのと、そうですね、資本。
そんな感じで今の前田さんのボールを拾っていただいて、適当に始められればいいかなと思います。感想&プチディスカッション、福本さんいかがですか。
私はもっと個人的なことを考えて、
はい、
私どうしようと思
って。いやいやいや、それはだってこの3つ目ですもんね、私どうしようは。
そうですよね、仕事これからどうしようっていう感じですね。いろいろ面白い商品があって、結果として市場調査ができたっていうか、今お客さんが何を望んでいるかっていうことがこう如実に分かったんですね。でまあ、当たり前に健康であることとか、あとあの豊かであること、いろんな、もっともっと消費したいし、もっともっと旅行にも行って楽しみたい、それが叶えられるようにっていうことと、もう一つは、自分の人生の使命を果たしたいみたいな、
うん、
大体その3つが中心のバリエーションなんですよ。でそれを提供す、ある程度提供する技術も持ってるんですね、私。でこれその彼女たち、すごくこう豊かであることと、自分の使命を果たすみたいなとこは、大好きな仕事を見つけて、それでみんなに喜んでもらって、豊かになりたいっていうことを 言う人が多いんですけど、そりゃそうなんだけど、そんな簡単にかなわないよと。
なんかそこにボールの投げかけないですか。できればこの一番最終行のところをテーマにして、
そんな簡単なことはあるよって言っちゃうんですか。
うん、あるんですよ。あるんだけどないんですよね。あのアチューメントなんかがあって、非常にお手軽に、非常にはっきり人生が変わっていく技術があるんですね。でそれは今のうちの人気商品で、もうバンバン売れます。で人生変わっていくのも本当によく見えるんですよ、こっちから見てて。 で、それとなんだか大好きなことをやって、それでみんなに喜ばれて、豊かになっていくっていう、なんかこの夢物語、
うん
うん、と、どう付き合っていこうかなみたいな。
例えばお客さんのためと動物としての客って、この間西田さんが言ったダブルスタンダード的な考え方ですよね。そうですね。だからそこが割り切れない感じなんですか、
うん、
福本さん。
でもね、私結局修行系なのよ、私自身が。でこれから仕事として行く先も修行系の人に提供したいなっていうのもあるのね。
私が修行したい、
うん、私自身も修行してきているし大好きだし、苦行ではない、でそういう人に伝えていきたいなって、すごくすごくこう真面目な私がいるわけですよ。でもやっぱりそれ少数派で、お金になるのはやっぱり動物さんの方なんですよね。
なんか動物って見たら悪だって感じ思ってるって言ってました。
うん、悪っていうんじゃなくて、なんていうかな、相手が抜けられない奴隷みたいなループに入ってるのが私は知ってるのに、そこで儲ける、それをでも伝えても聞きたくない人が多いし、でもそれで儲けるのが私の生き方なのっていう感じがありますね。
今日の用語を使って、答えは出さなくていいので、今日の用語を使って誰かがなんか別に立場を定義の提案してもらいたいんですよ。
うん、
そしたらその立場としたらどうするかっていう、仮の答えを回答してみてもらいたいなっていうのは今僕が聞いてて思ったことです。今江守さんが投げているような感じの流れですよね。どうしたらいいっていうのは立場が決まれば、今日の話で言うとなんか決まりそうじゃないですか。立場、見方、シチュエーション、それをちょっとこう投げていただけるといいなと思いました。それってなぜかというと結局自分への質問ですよね、たまたま今福本さんにやりますけど、どうですか投げかけ。
なんか私はコンサルタント育ててるわけじゃないけど、セラピストを育てようと育てつつあって、でその人たちが相手にするお客さんっていうのはやっぱり最初その動物としてのお客さんになるわけですよね。で私も自分の実力をつけるのに動物としてのお客さんも必要だし、少数派の、ストイックに修行する人たちも大好きで、そういう人たちとも付き合っていきたいのね、
両方はダメ
だね。今両方っていう感じやね。 なんだかよく なんだかね、今両方
はダメな
の。いや、ダメじゃないけど、はい、でもターゲット絞った方がいいんですよ。
分かりやすくしていきましょうか。全部本当はこんなに分かり割り切れないんですけど、二項対立で2つずつを1個ずつ分けて答え出していくといいと思います。でじゃあ資本家ならどうする、動物好きならどうする、要するに苦行が好きで成長していきたいっていうのは、さっき言えばバカにはなりたくないっていうことなわけですよ、言い換えれば。もっと良くなりたい、でもバカになりたくないことをやってると儲からないって言ってるわけですよね。だからバカになる軸、バカにならない軸で一個ずつ分けて答え出していくと。二つに分けて答え出していく。一緒にやるとだって対立してるから答えは出ない。今回法人にされたから出資者としたら、出資者福本 株主としたらどうこの別人格の会社に要求するか考えるんです、
うん
うん、お前バカなこと言ってんなと動物からそれそれみたいな、
それは儲かってなんぼでしょうみたいな、
うん、それでこう一個ずつ答え出していくといいです、
うん、
というのをこう一緒にやっていただければいいな、うん、マヤさんからもツッコミしていただく
やっぱり資本家としては儲かってほしいわけですよね。
そりゃそうよね、
株主、
うん、
唯一の株主ですからね。
そうなのね。
じゃあスクビにされますよ経営者コンサ
ーねえ
そんな成長したいとか言うと
パパがぬるいこと言ってるんだよつって、
え
お前の成長なんかいらんわつって
会社の成長だけは欲しいんだよ
いやいや生きがいがないと仕事やっていらないの
だからそれは経営者です、うん、経営者が株主に言うわけですよね、
うん、
だからじゃあそれは経営者としてはどうしたいかってことですね。
経営者としては
でも後ろでバカだバカだ
って今のってあの福本さんの今の発言ってあ、うん、っ失礼だったけど、うん、ごめんなさいけどあの筆頭労働者のある種動物化について今
筆頭労働者の動物化
経営者として
うん、うん
ここではじゃあちょっとこれチャオの会話を持ち出すと、
うん、
大事なのはこの違う人格2人をどれだけ会話をし続けるかが大事なんだ。
うん、
で要するに答えなんかないし、経営者何をしてもいいから、
うん、
何でもいいんだと。その会話をどれだけしてるかだってわけですよね。
うん、
で会話をしてないとあのなんかフィーリングでですね生きがいを求めるからとかって言って、うん、儲けが減っていくんだけど、
うん、
資本家の方としてで。あの主観と客観っていうのあったじゃないですか、
うん、
あれみたいにあの一回攻守交代をちょっと分けるんですよね。ずっと資本家で自分を攻め続けるわけですよ。
うーん
急にだから生きがいとかって言い出したら、
うん、
バカ言ってんじゃないよパシンってやるわけですよ。
うん
だってもし福本さんがお金出しているこっちの会社の社長が、
うん、
違う人がいたらどうですか。福本さんじゃなくて、
うん、
金1000万出してて、
うん
生きがいが欲しいのとかって言って儲かんない会社にされたら私の1000万、
いや、いやそれは腹立つね。生きがい求めてもいいからもっと儲けてって
。そうですよ、
うん、
それを徹底的にやらなきゃいけない自分に、
うん、ああ。
でそれで攻撃が終わったら、
うん、
野球で言えば表の攻撃が終わったら、
うん、
今度は社長側になって、
うん、
生きがいが大事なのっていうふうに資本家にリターンを求めるわけです、
うん
という会話をこうする。
あ逆に株主にちょっともうちょっと資金足りないから金をこせっていう会話もあるよね経営者としては。
こんなキツキツでやるんじゃない
か、回せないよ
そうそう、うん、お前もう2,000〜3,000万よこせばなみたいな
そしたら首切られる
ふざけろ
ね、あとそのお金お金ってお金ばっかりお金だけでいいのかみたいなこと言って
るんですよね。
経営者が株主に資本家に、
うん、金金言うなと、
うん、
お前通じないかもしれない。でもそれは資本家としては通じないですよね。金金金だろうみたいな。福本さんが今度はまた逆に戻って
なんか資本家と経営者を分けるのがまだちょっと私の中で難しくて、
でこれ全員の課題ですよね。資本家と経営者を分けるという課題、すぐなんかごっちゃになっちゃうから、
うん、
今みたいにこうなんかバトルシチュエーションがあれば分けることに意外と集中できるけど、
うん、
日々の中でって意外と分けづらいですよね、
うん、
そうですね、うん、難しい。じゃあ僕からもあの、
はい、
福野さんの話は僕はすごいあの一個人としてすごい理解できるんですよ。
身につまされる、
そう
実は毎日の、
うん、
そうです、
ね、それで基本的に投資家はひどいやつで、あの筆頭労働者である経営者はなんか人間的なんですよ。
人間味な。
だからこの二人の会話が難しいんだなっていうことが今福本さんの話を聞いてて自分は整理できたんですよ。
うん、
でそれをじゃあどうやって二重人格に分けるかっていうと、
うん、
二つやり方あって今西田さんがおっしゃってたのがほとんどヒントっていうか答えなんですけど、
うん、
一つは自分が出資されてるって考えるのが一個、
うん、
もう一個は自分が出資してる別法人があるっていうのが第二です。 それをやるとそのあの二重人格、あの出資者であり経営者である自分っていうのは、うん、あのすぐには生まれてこないですよ、うん、でしかも福本さんは法人化されたのがつい最近ですよね。そうだから、その自営業者とその法人を持ってる
習慣前です、
ね、そうそう法人持ちとの違いはそこで、僕らも全然分かんなかったです最初。
私ね、うん、自分の資本金だと思ってた。
うん、
うん、あ、だ私お金出したんだもん、私のお金って思ってた。
うん、だからそれまだ自営業者の仕組みでありマインドだから、
久保田さんだから星田さんに出資したと思います。
そうそうそう、で僕が人を労働者として働かん、
生きがいとか言ってるんですよ。
生きがいが欲しいから、あのなんとかって言ったら、あの資金引き上げるぞってなるでしょ。
うん、なるなるなる、返してって。
返してそれを自分に返せよ、300万って言えるようになったら会話ができてるっていう。
出資金いくらにしたんですか。
1000万
でかいよ。
1000万預けて、例えば今期トントンでしたって言ったら、銀行に預けた方が良かったじゃん。
で、なんでかって言ったら、いや私
生きがいが、生きがいが大事だから、
あのこのお客さんと成長していきたいとか、
この四半期の売り上げは、うん、あ儲けは、うん、あ1000と2000 1000と2000円
1000万と
2000円1000万と2000円です丸みたいなことを報告されたら、もう引き上げるわ。
だって仕事してないよね、
郵便局に開けるぞ、うん、
だって
書いてあるぞ
みたいな。いや私の生きがいのための経費が結構かかるんですよ。
で、藤田さんが言うんです
よ。いやいやいやいやいや、
反感費にちゃんと。
ちょっと生きがいの経費はあかんわ、それは。
でしょ。
しかも給料取ってるんで。
いや、それはあかんわ。
そう、役員報酬ももらってますけど、
それで役員報酬取った段階でもう資本金がガーサーンと減ってるわけですよ。
うん、でも、そうよね、でも私の生きがいのためにはそのあの役員報酬必要なんですって言われちゃうわけです。
しかもあの接待交際費ですね。
ゼロじゃん、そこなくなっちゃって
でもお客さんとなんですとか言われちゃうんですよ。
いや
私の成長
みたいな、そうそうそう、私人間的に成長しましたとか言ったら、したらやっぱりドライとウェットっていうよりは、うん、相対的にドライな自分も入れていかないと、うん、これはいかんなというところにどっかで行くだろうと、うんうんうん、
めっちゃ面白いな、
すごい分かりやすかった、
分かる、分かる、あでもこの考えができたのは実はね戦略講座なんですよ。
ああ
の風を受けたんですよやっぱり、
はいはいはい、
あの相対的に相対、だからそのいけてるいけてないなんだっけ、この3番目ですよ、まあ、かけ勝ち組負け組も相対的だよっていう、
うん、
長谷には負けてるけどみたいな、同業他社の B 社には勝ってるみたいな、
うん、
だからその勝ち組負け組も相対的だよっていうのが僕のその風を受けの時のなんていうの学びの中心に、
はいはい、面白いな。例えば、うん、僕に出資してるじゃないですか、うん、で一応今期は粗利で1000万稼げると思いますと、うん、僕役員報酬で毎月100万欲しいんですけど
それそ
れ2000万赤だ2000
万張り倒すよね、
そう
です
ね、
うんうんうん、
なんでそんなもらうんじゃないですか、うん、いやでも欲しいんですよね。
そうしないと家族いるし、子供子だくさんなんですよ、
生きがいないし、
ちょっと借金もあって100万まで欲しいんですよ、
うん、だったらその倍以上稼がんと ね、
それから人入れ替えたいとか思います
ね、うん、あ本当だよ ね、 そうね、
30万で使えるといい、
社長交代みたいな、
ちょっと来月子供生まれるんで5万円5万円ちょっと給料上げてほしいんですけど、
いやいやいや、売上げなくて昇給なし、家なくて昇給なし、
ちゃんと資本家になってる、資本家になってる、
でも社長だと、うん、こうなんか親身にこう社員
そう、
ああそうなんだとか、うん、来月子供生まれるんだみたいな、
うん、
なったりするじゃないですか、
あするする、
ちょっとなんかね、ちょっと子供手当みたいな感じはちょっとつけ
たけど、そうよね、やっぱり社員に慕われる社長でいたいし、
そうですよね、
うん、
それを見ている福本は資本家がいるんですよ。
あんた
その金どっから出したの、
うん、私の資本金、
その1万円はあなたのポケットマネーよね、
いや会社の資本金から出した
横領だ横領だ
あそりゃあかんわ
ですよね、そんな感じなんです、
そんな感じ、そしたらぐるっと戻ってきて、さっきのそれどうしようってビジネス、
うーん、
動物と行くのか
まず儲けなさい
動物からも取ってもちょっといいかなとか思いません？
うん、あの良くなる部分は確実に良くなるので、
ね、で動物だって言ってるわけじゃなくて、うん、動物と考えたら見たら、うん、っていうだけですよっていう。
でもあれですよね、動物から取ってお客様に還元するっていうのは考え方としてあるので、
それはね、
まあ、うん、利益を取るとか取って、うん、でだからうちの人には還元する、うん、外の人からは取る、
うん、
それはこの前言ってた西田さんのダブルスタンダードの考え方にもなるんですよね。
資本家としては1年計算を得て、私にちゃんとあの利回り返してからのお金だったら、まあ、お客さんに還元してもいいわよみたいな、うん、来期
1000万積んだらなんか300万人で帰ってきてたら、これは何かを変えなければってなるじゃないですか。
そうよね。
だって間違ったらあれですよ、節税しましたって交際ちょっと50万ぐらい多く使いましたとか言ったら怒るでしょ、資本家だったら。
あ、怒る。
節税でちょっと税金少なかったってよかったですね。い
やちょっとパソコン5台ほど買いました。
チャラにしてきましたよくある。
いやいや、半分経営してくださいっていう。
あともう一個はちょっと福本さんの話から離れられるんですけど、自分の中にも多重人格だってことですよ、消費者だけじゃなくて。だから僕の中に複数の筆頭労働者がいて、ある筆頭労働者はまあ右上なんだけど、別のは左下みたいな。だから新規事業とかはそう考えないと勝ち組負け組もこう規定できないなっていうのが今日の気づきです。
それ
相対
ですね。
それで早くこう
この中
でこうこのル
フモさんの今の命題はみんなのこの理解を深めましたね。
ありがとうございます。
いやでもめっちゃわかるから。やっぱ最初僕もそうでした。自分の人格分けるとわけわからんし。
しかもやっぱりあのバーチャルに何ですかね、株式に100万円投資して何パーセント戻したいですかとかいう話より、自腹切ってるっていうのがでかいですね。
しかも1000ってでかいっすね。
だって西野さんが1000万
って24で言って、
そうか、
そうか、
僕が言ったんだよ、チャオが言ったんだって。もう東京終わったんですか。
東京1日も、うん、できて、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
会社名何にしたんですか。
エナジー心理学研究所。
まだ研究所だ。あれこの間なんか直江さんがもう研究所って言ってませんでしたっけ。
な
ん
ラボ、
あれラボだ、研究所のラボだ。
あれフェアリーブルーとかっていうのは知らなかったんですね。
あれ
エデュケーションラボだ。
いや普通だったら一緒に住むのかなと思って。
いや余談だけど、うちの嫁が研究所ってついただけで怪しい。怪しい度が高まるっていう。
研究所、研究所なんかもじゃないですか。
研究所なんか ビジョンプランで止めとけばいいのにみたいなこと。
星田さんもでしょ、直井さん、そして福本さん、研究所
やめようか、
サイトン聞きするか。研究するの好きなの。
いやー面白いわ。じゃあ最後にこのパート2のこの先方のところだけお話をして終了にしたいと思います。その前にちょっと出してきたのはこれですね、内田さん、
あ、構造主義、
おしゃべりなおじさん、
タッチタッチ、
はい、おしゃべりなおじさんがですね、この本の中でいっぱいしゃべってるんですけど、
寝ながら学べる構造主義のことです。
はい、要するにこうさっき言ってたですね、戦争論の中の、庶民から大衆になっているプロセスってどっぷりその中に入ってるから、箱の中にいるから見えないっていう話したじゃないですか。でも外に出てあの箱の中にいるなって見えるなっていう風な見方が構造主義なわけですよね。その本でその中で最後のこの一章の最後の方で、フーコーはついでにニーチェからその大衆嫌いの傾向もちゃんと継承しましたって書いてあって、現代大衆社会では大衆なんて大嫌いだと大衆たちが口を揃えて言い立てるというポスト大衆社会的な光景が展開することになりました。これはちょっとうんざりですね。っていうのもこのだから大衆話をしている僕らを外から見てうんざり感を見といた方がいいなと。大衆なんて嫌だよねって言ってる自分がうんざりだよねと。
そして、資本主義と経済市場経済史がもう本当にね、これもう何回も何回も何回も出てくるし、やっぱりね、分かるようで分からないので、これですね、ストーリーとしての経営競争戦略、まあ、分厚いですけど、ぜひ読まれるといいと思います。まず今回取り上げようと思った理由は、あのシェアナンバーワンになってしまった時のナンバーワンはナンバーワンの、もう理由がないネットワーク構造の理由がここに書いてあります。で、戦略とか差別化っていうと、大抵はあのポジショニングのことを大抵は言うんだけども、実は差別化には2つあるんだって話があります。トヨタって別にポジショニング何もないじゃんっていうことですよね。得意なポジショニングってないよねと、どの車もどこにでもあるし。でなんでトヨタが勝ち組なのかって言ったら、ナンバーワンがナンバーワンだからで、もう理由がないからだということで、2つあって SP と OC に分けてるんですね。SP はストラテジックポジショニング、戦略的、そのなんか位置づけみたいな感じですか。で OC っていうのは、オペレーティングなんとかかんとかですかね。あの組織的なもう差異ができてしまってると、もうそれは真似ができないみたいなことが書いてあるんですよ。やり方、差別化には2つあるよ。1つは、ポジショニングだよ、もう1つはやり方だよっていう話が書いてあります。で、一般的に言うと SP に行って OC に行くっていうのが一般的だねって話がされてます。最初ポジショニングを取って、そしてやり方をやっていくと、もう OC が、風受けでいうと差別化で鍛える部分ですね、鍛え続けちゃうのでもう真似できなくなっちゃう、というような話が書いてあります。でそれが結構全章にわたってあの 編み込みのように編んであるので、どこを読んでもいいと思うんですが、それが書いてあるのは結構前の方です。 SP とか OC が書いてあるのは、例えば147ページにこの SPOC マトリックス、それからさっき言った SPOC はどっかにちゃんとあの略語がどっかに書いてあったと思うんですけど、それ付箋はしてないですね。章で言うと第1章2章を読むと、大体今言った話はなんかなんとなくあの分かるかなってところです。もし全部読めないとしたら1章2章ぐらいおすすめです。とそうすると、資本主義と市場経済は違うよの、またあの全部が分かるんじゃなくて一つの切り口として、見えるかなと、ということで、次回のなんか本に関してご質問ありますでしょうか。一冊しかありませんが。